理科の時間。
世界がちょっと違って見える。そんな見方を提供するポッドキャスト、そんな理科の時間 B です。今回は第79回。お届けするのは、吉安と、
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
香里さん、飛行機乗ると思うんですけど、
うん。
窓側と通路側、どっちに乗りますか？
あんまり気にしてないですけど、
あんまり気にしてない。
真ん中は嫌だなぐらいな感じで、あとは、その時空いてるシートを取るっていう感じですね。
リクエストとかしないですか？
リクエストをするほど早い時間になかなか空港にたどり着かない。
空港に行く前にリクエストするですよ。
ネットでシート予約する時も結構ギリギリでいつも取るので、空いてるところに座ります。あ、
そうなんですね。別にこだわりないんですか？
例えば短い時間であれば、トイレには多分行かないから窓際がいいかなっていう感じはあって、長い時間だとなんかトイレ行くときとかめんどくさいから通路側がいいかなっていう、そういう漠然とした希望はありますけど、
なんかね、隣の人にすいませんって言って
立ってもらわないとね。そう嫌なんですよ。この間も舞台を見に行って、
はい、ま
あちょっと奥の席だったんで、すいませんすいませんって言って中に入っていった時に、ぐーって踏んじゃったんですよ、足をっていう嫌な思い出、まあそれは飛行機じゃないんですけど、嫌な思い出があるので、ねえ、できれば手前がいいなと、移動する可能性があるのならばと思ってます。
わかりました。
吉安さんは
窓側なんですよ。やっぱね、景色見たいの。
おお、なるほど。
窓から写真も撮ったりするんですけど。
あ、そういえばだいぶ前に電子機器じゃないカメラを持ち込んで写真を撮りたいって言ってた話はどうなりました？
前撮りましたよ。
お、それ OK だったんですか？
そうなので、今、電子機器はこう離着陸の時って電源を切るように言われてるんですけど、今度それが解禁というか、
あ、
離着陸の時にも電子機器の電源を入れっぱなしても大丈夫になるんですよ。それが嬉しくて。
そうですよね。なんかニュースに出てました。他にもなんか、病院の中でも OK とか、だいぶ解禁されましたよね。
緩和されてますよね。
あれって何が変わったんですか？
危なくないんじゃないのってことになった。
あ、結局、例えば性能が良くなったとかそういうのではなくって、今まで危ないかもしれないで禁止していたものが問題なさそうだっていう風にデータが揃ったっていう感じなんですかね。
ただね、
はい、
飛行機の離着陸時は、携帯電話のような通信用の電波を出す機器は止めてなきゃいけない。
通信用の電波ってことは通話ってことですよね。
でも基地局とどこにいますよっていうのはいつも通信をしているので、
それ以外の電波ってあるんですか？
例えば普通のデジタルカメラってあるじゃないですか。
はい。
あとはビデオカメラ、そういうのも電源を入れると弱い電波を出すんですよ、中で回路が動くから。
はいはいはいはい。
そういうのも今までは切りなさいって言われてた。でも今度は Wi-Fi 通信や、もしもしハイハイとか電、
もしもしハイハイって何ですか？
もしもしハイハイって電話のね。
あ、なんだなんかそんな変な
機械じゃない、
何かあるのかと思った
っていう機能をオフにすれば、俗に機内モードにしてあれば電源はオンのままでも大丈夫。
ああ、なるほど。
そうで、飛び立って上空に行けば、Wi-Fi の電波を出したりしても大丈夫だったんですよ。
なるほどなるほど。じゃあ、まあ一応離着陸地は少し制限あるけど、でもそれでもだいぶ緩和されたってことですよね。
そうですよ。なので私が、離陸してる時に窓からこう下の景色を撮りたいっていうのがやっとできるようになった。
なるほど。そうすると吉安コレクションが大幅に増量するんですね。
増量ねそう、今までは、その電池で動くじゃないな、フィルムカメラみたいな、
はい、
その細 ほとんど電波を出さないというか、電子回路が入ってないカメラあるじゃないですか。うんうんうん、
手でジーコってフィルムを巻いて、パシャッと手で押して、
パチャっていう感じね。
やつですね。はい。
そう、それは使えたんだけど、うん、そうじゃないと使えなかったんですが、今度はビデオカメラとかも使えるようになります。
じゃあ、どんなものができるか楽しみに待ってます。
ああ、はい。
プレッシャー。
で、今日お話ししたいのは、
うん。
実はね、GPS なんですよ。
うん。
GPS 知ってます？
位置情報の、なんだろう、電波みたいなやつですか？
そう。で、いろんな人が、
はい。
GPS っていう、その場の位置が分かるっていうものが、
うん。
その機器、うん、GPS レシーバーって言われている、
はい。
GPS 機器が電波を出すと思ってるんですけど、
うん、出さないんですか？
出さないんですよ。
本当にじゃあ受けるだっけ
っていう話を今日しようかと思っていて、
はいはいはい、
で、
うん、
それが、全ての電子機器をオフにしなければいけないとなると、
うん、
飛行機に乗ってる時に位置情報が、自分で測っちゃいけないってことになって、
うんうんうん、
何が言いたいかというと、私旅行してる時に、
うん、
位置情報をこう、
うん、
ずっと記録していくものをオンにしていて、
あー、はいはい、
どんな経路を通ったか分かるようにしてるのね。
ああ、ログを取るみたいなことですね。
そうです、そうです。
うんうんうんうん、
そうすると、現地で、
うんうん、
タクシーでどこどこに行ったとか、この辺渋滞したとかがわかんない。
あ、そっかそっか、GPS ロガーってやつ
を使えば、はい。
蓄積がわかるわけですね。
そうなんです。
おぉ。
でね、
うん、
飛行機だと、
うん、
離陸とか着陸のこう上がっていくのとかもわかるわけですよ。
うんうんうんうん。
離陸していくところとか着陸していくところとか、
うん、そうか、電波を出していないからそれはオフにする必要がないってことですね。
そうそう、で、うん、堂々と使えるようになると。
おー、今まではこそこそと。
そこはノーコメント
はい、わかりました。
ただ、うん、なんとなくね、こう GPS って衛星と通信して場所がわかるような気がしてる人が多いと思うんですけれども、
うん、
そうじゃないよっていう話をしようかなと思っています。
はい、わかりました。じゃあよろしくお願いします。
ではですね、
はい、
GPS の正体を
GPS
お話ししていこうと思います。
はい、
グローバルポジショニングシステムなんですよ、うん、GPS って。
あ、そうかそうか、略じゃなくって頭文字ですね。
そうです。
あら、なんか GPS、GPS っていう言葉だと思ってたけど、そりゃそうですね。
そう。で、地球上、うん、どこでも、グローバルね。
はい。
ポジショニング、位置が分かるシステム。
おぉ、なるほど。
はい。
そのままですね。
かおりさん、なんか GPS の機能が入ってるもの使ってますか？
まず iPhone には入ってますよね。
うん。
うん、だから、写真撮ったら後からその気になれば位置情報が分かるのかなっていうのはあります。
はい。
で、そうですね、私もその旅行行った時に今デジカメで GPS の機能がついてるのあるじゃないですか。
あります、あります。
で、そうするとやっぱりパシャパシャ写真を撮っていけばそういう、まあ、GPS ロガーほどじゃないけどある程度ログが取れるかなと思ってたことはあります。ただ私が持っているのは残念ながらついていないので、
うん、
ああそうか、そういうのあるといいなっていうふうにちょっと本当にちょっとこの間思ったところですね。うん、
車にカーナビってついてますか？
あ、ついてます。あ、そうか、
そうですね、
カーナビも GPS ですね。そうです、そうだ、うんうん、一番短かもしれない。
そうですね、カーナビゲーションっていう車のね、
うん、
位置情報を
こう、うん、
即位って言うんですけど、位置情報を検出して、
うん、
どっちにどのくらい行ったらどっちに曲がれっていうのをやってくれるのが、
うんうん、ま
あ、GPS が一番普及した一番最初の機器だったと思うんですよね。
そうか、確かに GPS 何個掴んでるから今は結構正確だとか昔言ったような記憶がありますね、うん、最近はもうだいぶ精度が上がってあんまり GPS 衛星がいくつ捕まえられたとかそんな感じしないですけど。
そう、ということで、
うん、
いろんな機器に、
はい、
GPS っていう場所が分かったら楽しいじゃんっていうのが入るようになりました、うん、
はい、楽しいです。
さて、じゃあどうやって位置が分かるんでしょうか、うん、
なんか衛星からなんか飛んできてんじゃないんですか。
そうなんです。さっき言ったんですけど、
うん、
衛星にね、私ってどこにいますかって聞いて、
うん、
衛星からあなたはどこどこですよって答えてくれるっていうわけではないのね。つまり GPS の機器、
うん、
GPS レシーバー君は、うん、衛星から来た信号だけで、
うん、
自分の位置を分からなければいけない。
あ、じゃあ、GPS 衛星は個別にデータを、別々のデータを送ってるのではなくて、単一のデータを送ってで、レシーバーが解析して位置情報を、まあ、割り出してるっていうことなんですか？
ね、一個一個、うん、GPS 衛星の話を少ししましょう。
はい。
GPS 衛星は地球の周りを回っている人工衛星です。
はい。
人工衛星って大きく分けて、うん、静止衛星っていうのがあります。
止まってる？
止まってる。
はい。
これは、気象衛星ひまわりとかみたいな、
うん、
いつも同じ場所に地球から見て見える。
あ、はい、地球の動きと同じように動いてるから止まって見えるっていうことですね。そうですそうです。はい、
あと分かりやすいのは BS 衛星放送のテレビのね、衛星放送とかの人工衛星も止まってます。
そうですよね。パラボラアンテナの向きはいつも一緒ですもんね。
そうなんです。
うんうん、
それとそうじゃない衛星たちは地球から見ていつも場所が変わっています。
ああ、そっか。静止衛星じゃないやつは、
うん。
そうですね。静止してないんですね。
そう。で、地球上のある高さに、
うん、
こう人工衛星上げてあげると、
うん、
地球と同じスピードで回っているんですけど、
うん、
それよりも低いところに上がっている衛星は、
うん、
地球一周よりも早くぐるぐる回ってるのね。
うんうんうん、
例えば、国際宇宙ステーションとかは、
うん、
地球一周90分。
わお、
結構早い。
うん。1時間半。
そうそう。で、GPS 衛星って言ってるのは、
うん、
もうちょっと高いんだけど、
うん、
静止衛星と違って、いつも場所が変わってるように見える衛星です。
うん、あ、そうなんですか。
そうです。
へぇ、それでどういうデータが送られてくるんですか？
そう。で、もう一個だけ言うと、
うん、
GPS 衛星は全部で24個。
うん、
プラス予備。
それは全世界でってことですか？
これね、アメリカがみんな上げてるの。
おお、アメリカのものなんですね。
そう、これがね、アメリカが GPS の、うん、なんていうの、サポートをやめちゃったら、
うん、
とか、GPS の電波の形式を秘密に変えちゃったら、
うん、
いろんな影響が出る。
そうですよね。かなりいろんなものが GPS
に、
なんか依存してますよね。
そうそう。で、ヨーロッパはヨーロッパ、
うん、
ロシアはロシア、中国は中国で自分のところに GPS と同じような、GPS と同じようなシステムを自前でも作ろうと思って衛星上げてるんですけど、
うんうんうん、
まあまあ仕組みは同じなので、
うん、
ちょっとお話をしちゃうと、
はい、
24個の衛星があるってことは、
はい、
何個かいっぺんに見えるわけだな。
そうですね。
うん。うん、そんで、GPS 衛星くんは、
うん、
ある情報を、いつもいつも放送しています。
それぞれの GPS が固有の情報を垂れ流してるわけですね。
はい。
はい。
で、分かりやすくというか、どんな情報を放送してるかっていうと、
うん、
一つ目が、正確な時計。
はい。
何時何分何秒の細かいところまでを放送しています。
はい。
もう一つが、アルマナックデータと呼ばれてるやつで、
うん、
で、これは、今飛んでいる GPS 衛星くんたちが、どの辺にあるよっていうのを言ってくれる。
うん、あ、じゃあ GPS 衛星の位置を彼らは発信してる。自分の位置を発信してるんですか？
みんなの位置。
あ、GPS 衛星24個分のってことですか？
そう、プラス予備のものが、だいたいどの辺にありますよっていうのをまず、
うん、
お話をします。
はい。あ、それはじゃあ全ての衛星が全ての情報を流してるんですね。
で、その後に、
うん、
僕は何番で、
うん、
GPS 衛星のね、
うん、
僕は何番で、
うん、
僕の位置はここにいるよっていうのを流します。それは衛星一個一個違うとね。
あ、じゃあ、自分の情報は二度言う。
自分の情報は、まあ、二度言うことになります。
うん、なるほど。
ざっくりとした、みんなどこどこにいるよっていう中で言って、
うん、
その後、
うん、
僕の細かい、
うん、
すごく詳しい位置はここだよっていうのを言います。
うん なるほど。僕は今アメリカにいるよって言った後に、僕は今ニューヨークの上空にいるよっていう感じですね。
もっともっと細かいんだけどね。
違うの、ニューヨークのなんとかストリートのなんとかビルの上にいるよぐらいな感じですか。
なんとかビルの何階にいるよぐらいまではいる。でね、
うん、
じゃあそれでなんで場所がわかるかっていう話だ。
あ、そうですよね。結局発信してるのは GPS 衛星の位置だけですもんね。
そうです。
まあ時間もですけど、
はい、
うん、
で GPS レシーバー、例えば、はい、iPhone でもいいしデジタルカメラもいいんだけど、
うん、
その中に GPS 衛星に積んであるのと同じように正確な時計があるとしましょう。
はい、時計がありますね。
いいですか。
はい、
そうすると GPS 衛星君から、うん、何時何分何秒です、僕はここの場所にいますっていうのが送られてきます。で、そうですね、それを受けると、
うんうん、
少し遅れてそれが聞こえるんだよね。
あ、タイムラグがあるってことですね。
なんでかというと、はい、電波が伝わるのに時間がかかるから、
うんうんうんうん、
いいですか。
はい、 OK です。
そうすると、うん、GPS 衛星1、まあ、A でもいいんだけど、
うん、
から今 GPS レシーバー、うん、GPS 機器が何千キロ離れてるとかっていうのが計算できるわけ。
あ、そのタイムラグの時間から電波のスピードを加味すれば距離が分かるわけですね。
そうなんですよ。なんでかっていうと進む速さが決まってるから。
なるほど。
で、いっぺんにいくつもの GPS 衛星君からの声を聞けるようになっていて、
うん、
1つ目の衛星から僕は1200キロ離れていて、
はい、
2つ目の衛星から800キロ離れているみたいなことが計算できるわけ。
なるほど。
すと、
うん、
例えば、
うん、
紙の上に、
はい、
コンパスで12センチの円を描きます。半径が、
はいはい、ぐるり
で少し離れたところから、
うん、
半径8センチの円を描きます。
ぐるり。
そうすると、距離がうまいこといくと、うん、円が重なりますよね。
はい、
でうまいこといかないと円が離れちゃうんだけど、
うん、
重なったところは、うん、一つ目の中心から12センチ離れたところで、
うん、
二つ目の中心から8センチ離れたところってことでしょ。
A から12センチかつ B から8センチっていう、うん、あの円と円の交点ってことですね。
おー、難しいこと言うね。
ふふふ、交わる点。
そうです。で、うんうん、平面だったら点が2つになるんですけど、
うん、
これ宇宙に飛んでるやつだから、
うん、
9と9がつまり、
うんうんうん、
1つ目の衛星から1200キロ離れてるっていう場所って球として
シャボン玉みたいな感じですね。
そうそうそうそう、はい、同じ距離だけ離れてる場所っていう、
うんうんうん、
で B2 つ目の衛星から離れてるところっていうのも球になって、う
ん、はい、
それが重なるところっていうのは円形になるんですね。
うんうん、ここら辺はちょっとまあ、図形の問題なので難しいかもしれないんだけど、
うん、
輪っかになる、平面的な円に重なるってことですね。
そうですそうです。
はい、
で GPS レシーバーは複数の、
うん、
距離が分かるんで、
うん、
3つ目の衛星を、
うん、
からどのくらい離れてるかを計算します。
うん、はい、
そうするとどうなるかっていうと、
うん、
さっきの空中にある円と、
うん、
3つ目の衛星からの球が重なるところは2点、点が2つになります。
はい、
この辺はねちょっとあれって思ってる人がいるんじゃないかと思うんだけどね。
でね、ちょっと待ってね、A と B の交わってるところは円なんですよね。
そう、
この円っていうのは円の本当に線のところだけですよね。真ん中はないですよね。
ないです。円周というか縁ね、
うんで、そこに球が重なると、そうか、2点ですね。
はい。
はい。
これで、
難しいね。うん、
衛星3つあれば、
うん、
私が、
うん、
そのどっちかの 2点のうちのどっちかにいるってことがわかる。
うん、わかります。
で、1つは、はい、全然地球じゃないところになっちゃうことが多いわけですよ。
あ、そうかそうか、だいたいその反対側にありますからね。
そうそう。でね、
うんうん、
そこまで来れば、
うん、
位置が推定できるってことになりました。
地球じゃないところはなし、
無視して、はい、
なるほど、うんうん、
なんだけど、
うん、
正確な時計ってどうすんのっていうのがあって。
あ、そうですよね。何をもって正確なんですか。
例えば、うん、距離を測るときに、時計がちょっとずれたら、うん、場所ってずれちゃうっていうのを分かってほしいのね。
そうですよね。前提として、同じ時間を刻んでいるから、誤差が出て、そこで距離が分かってっていう形になるんで、
そう。
一番初めの前提がずれちゃうってことは、もうその以降は全部ずれずれってことですよね。
でも、
う
ん、GPS の衛星には、うん、まあ、何千万円かするような、とても精度の高い時計が入ってるんだけど、
何千万円、うん、
多分何億円するかもしれない。
う
で、それを地上から確かめつつ補正をしてるんだけど、
うん、
あなたの持っている携帯電話とか、
うん、
もしかしたらさっきまで電池が切れていたデジカメの中にすごく精度のいい時計が本当に入れられるのかっていうのがあって、
何千万円の、
例えばね、うん、1秒の1000分の1、
はい、
1ミリセカンドって言うんですけど、
はい、
1ミリセカンドもしずれるとすると、うん、どのくらい距離が変わるかっていうと、うん、光は1秒間に30万キロメートル進みます。
はい。
ってことは、30万キロメートルの1000分の1は300キロ。
300キロも変わっちゃうんですね。
そう、そうすると東京から、まあ、名古屋の近くまでぐらいずれちゃうのね。
結構ずれずれですね。
まあまあ、1ミリセックもずれたらね。じゃあ、
1ミリセックって結構な秒数ですか？
1000 分の1秒ね。
結構な秒数なんですか、それって。
まあまあ、まあ、電子回路の中では
結構な秒数、
結構な時間だから、じゃあもうちょっと頑張って、
はい、
1マイクロ秒、1マイクロセカンド、
マイクロっていうのは
それの1000分の1、
ミリの1000分の1
だから100万分の1秒、
はい、
そのくらい正確な時計にしとけば、
うん、
誤差は300メートルぐらいになるわけ。
ああ、だいぶいい感じになりましたね。
でも300メートル違うと、
うん、
銀座1丁目から3丁目ぐらいまでずれちゃうわけ。
うん。銀座にいることはわかるけどっていうくらいですかね。
そう。でも、
うん、
道案内するにはちょっと精度足りないよね。
そうですね。どこの交差点曲がったらいいのかわかんない。
そう。
うん、
で、例えば、うん、誤差を、というかずれを10メートルぐらいに収めるには、
うん、
さっきの300メートルの30分の1、
うん、
だから100万分の1秒の30分の1の、ずれしか許されないわけ。
うんうんうん、
そんな時計って市販されてなくて、
うん、
さて大変なんですよ。
お、なるほど。じゃあ、ま、変な話、あんまり精度が求められないんだったら安い時計でもいいし、うん、もっとしっかりと細かな精度が必要になればなるほど時計の性能も上げなきゃいけないっていうことなんですね。
そうなんですけど、
うんうんうん、
時計の性能を上げずにそれを解決しよう
って
しているし、そうなってるんです、
うん、1億の時計は入れられないと。
私の持っている GPS ロガーって言ってるやつは、
うん、
9800円なので、
何、うん、
これの中でどうやって本当に正確な時間を探すかっていうのを考えなきゃいけないんですよ、
うんうんうん、それは時計以外のもので補正してあげるんですね。
これがですね、時計以外のもので補正はできないので、どうするかっていうと、
うん、
さっき3つが重なるところって、
はい、
1点っていうか2点になりました。
はい、なりました。
GPS レシーバーはこの4つ目の衛星を、
もう1個
話を聞くんです。
ほう。
そうすると、4つ目の衛星から来た信号で、
うん、
何キロ離れてるよんっていうのが分かるわけ。
うん。
4つ目の衛星からね、正確に言うと何キロと何メートルぐらいまで分かるわけかな。
うんうんうん。
そうするとね、
うん、
時計がずれていたら、
うん、
重なんないんだよね、それがね。
ほうほうほうほう。そうか、時計が全部正しければ、A、B、C で、3つが重なった2点、
そう、点
っていうのは、
点になってるよね、線じゃなくて、
うんうん、点は4番目の D の衛星からも同じ距離になるはずなんですね、本当だったら
時計が合ってれば、
うん、ただ
なので
合ってないとずれてるから、うん、逆にそれを利用するってことですか。
そう、それが合うように中の時計をずらしていくと、うん、あ、合ったっていうところが出るわけ。
うんうんうんうん、
なので、そこで、本当の時間が分かる。
うん、ああ、なんかわざとズレを利用するんですね。
わざとズレを利用するっていうか、正確な時計なんてないんだからさ、正確な時計なんて自分では作れないんだから、正確な時計がなくても分かるやり方をしようってしてる。
頭いいですね。
頭いいですよね。
ねえ。
うん、ということで、
はい。
4つ目の衛星が見えれば、要は、いっぺんに4つの衛星が見えると、うまく位置情報がわかる。で、もう一個、今の、GPS レシーバーとか GPS がわかる機械って、だいたいね、誤差5メートルぐらい。
ほー。
GPS の信号だけで。
結構十分ですね。
そうだ、道の反対側だと、分かっちゃうぐらい、
うん。うん。そうですよね。交差点少なくとも行き過ぎは、ちょっと、あれって言って戻るくらいはあるかもしれないけど、ほぼ。
そう、まあ、時たまね、電波のこう強さとか、うん、あとは電波が反射してビルとかにずれて入ってくることもあるんで、うん、ずれることあるんですけど、
うん、
まあまあ5メートルか10メートル以内に入るってことは、さっきの計算でいくと、1マイクロ秒、100万分の1秒が300メートルだったんだから、それのさっき言った本当に30分の1ぐらい、30倍ぐらいの精度で中のものが動いてるってことになってます。ハイテクでしょ？
ハイテクですね。すごいな。これって誰が考えたんですか？
これね、アメリカの軍で、
ジョージさんあたりですかね。
ボブとかジョージが頑張って
ねえ、うんうん、
そう
あ、じゃあもともと軍用だったんですか。
もともと軍用で、あんまりね、こうおじさんみたいな話はしたくないんだけど、
もうじゃあおばさんの話でいいですよ。
以前は軍で使うやつと民間で使うやつが違って、今も違うんだけど、民間で使うやつにはわざわざズレ信号が載せられていたのね。
へー、あまり正確にしないように。
そうそうそうそうそう、わざわざずらしてっていうのが送られてきていて、その頃のカーナビはマップマッチングって言って、少しぐらいずれても車は道走ってるはずなんだから、地図持ってたら道に合わせ込んじゃえっていうのをやってました。
はいはい、今でもなんかありますね、時々なんか新しくできた道を走ってると、え、こっちの道でしょって言って無理やり道に乗せられちゃうやつね。
それがないと、その変なところ走っちゃうことになってたのね。わざわざずれてるから、でも今はそのわざわざのずれの補正はほとんどなくても、道案内ができるようになってます。
おお、じゃあだいぶそので出してくれるデータがより精度が高くなったわけですね。
そうですね。一つはそのわざとずらすのをなくしてます、
はい、
そうなんですよ。でもう一個、 GPSレシーバーというか GPS だけが受かる機械を使ってると、電源入れた後位置が分かるまで結構時間がかかることがあるんですね。
あ、衛星を拾ってちょっとデータを処理してっていうことですね。
そう、それはね、さっき言った、位置情報を、取るのに、一周、なんて言ったらいいんだろうな、一瞬で来るんじゃなくて30秒くらいかかるのね。僕はここの位置にいてっていうのを喋るのに、
いろいろデータがたくさんあるから、
そう、それを集めるのに時間がかかるんで、時間が、位置が分かるまで時間がかかっちゃうんですよ。
ああ、そうなんですね。
で、全部の情報をフルに集めると12分かかるのかな。
へえ。
なので30秒ぐらいで、電波がいい時でも30秒ぐらいかかって、電波が悪いともっとかかるっていうことになります。
なるほど。でもね、
今衛星がどの辺にいるかって分かるじゃない。要は地面にいる人はどっかに問い合わせれば。
そう、そうかそうか。別になんか適当にピュンピュン飛んでるわけじゃなくって、ちゃんと規則正しく飛んでるわけだから。
そう
ですね。
だし、NASA は、NASA じゃないや、GPS のサービスとしてそれを発表されているので、そうするとね、電話とかスマートフォンみたいなやつって通信ができるじゃない。
いわゆる通話用の通信ですね。
そう。で、データが取れるんで、
はい、
今 GPS 衛星ってどこにあんのってサーバーに聞いちゃうの。
へぇ、
で、もう一個、大体の場所もわかるじゃない。日本にいることぐらいわかるよね。だとすると、この衛星とこの衛星とこの衛星が見えるはずだから、そこ狙いで行こうとかってのができるの。
あ、24個全部 探すんじゃなくて、
どれが合ってっかなじゃなくて、
なるほど
っていうのもあって即位っていうのが早いんですよ、うん、
ああ、GPS 以外のものも利用してるんですね。
そうです。その GPS の情報を電話回線でもらってる。
へえ。
はい。そんな感じで位置情報がうまく取れるようになってます。
なるほど。
というのが GPS の仕組みなんですけど。
うんうんうんうんうん。
なので GPS レシーバー、要するに GPS を測るだけのやつは、うん、あの電波は自分からは出してません。
なるほど、
はい、
あの GPS レシーバーって、はい、多分いろいろ金額もありますよね。
あります。
やっぱりその金額の差はその性能の差なんですか？
いくつか性能ってあって、
うん、
例えばね、うん、GPS ロガーって言われている、
うんうん、
GPS のこう位置情報をどんどん溜め込むだけのやつは、
はい、
何箇所分溜められますよっていう性能もあるじゃないですか。
ああそっか、5分おきに貯めますとか、
そう5万ポイント貯められますとか、うん、10万ポイント貯められますとか、
うんうん、
あとは今言ったみたいに、10秒ごと、
うん、
20秒ごと1分ごとみたいな設定があったりとか、
うんうんうん
う
ん、
そういうところでも左右されるのと、
うん、
あと最近は、うん、あの精度よりも感度、
感度、
ね、例えば GPS の衛星が、はい、走っている電波が弱くなっちゃっても、
うん、
ちゃんと、なんていうか、聞こえるかどうかっていうのがあって。
ああ、なるほど。ビルの谷間に入っても弱いのもきちんと。
そう、例えば、
GPS
のアンテナって車の外につけなきゃいけなかったんですよ、昔は。
うん、
表に出してたのね、
うん。
屋根とかにつけてたんだけど、
うん、
それが、面アンテナ、ガラスに貼るアンテナでも良くなったりとか。あとは車の中で、
うん、
貼っても GPS が受けられたりとか、そういうのがだんだん増えてきてるんですね、
うんうんうん、あ、それが感度なんですね。
感度、感度、
うんうんうん、
で精度は、まあ、大体頭打ちになってきているかなと思います最近。
ああ、なるほど。そういう今まで教えてもらった、説明してもらった機能は大体もうほぼつき始めてると。
そんな感じですかね。あとは付加機能として、
うんうん、
調整ができたりとかっていう表示とかボタンがあったりとかないとか。
なるほど。
はい。
なんか何年前だか分かんない、結構前なんですけど、GPS ロガー多分走りぐらいの時に買ったことはあるんですよ。はい、
うん。
本当デジカメに後からソフトで位置情報をつけられるっていうの。
はいはいはいはい。
でなんか探したら出てきたからそれ使ってみようかなとは思ってはいるんだけど、やっぱり何年か前のだと感度も精度もやっぱだいぶ劣っちゃいますかね。
GPS ロガーって最近新製品が出てないので、
うん、あ、そう、
はい、なので何年か前だったら同じかもしれません。
おお、あ、そうなんだ、
はい、
あ、じゃあ使えるかもしれない。
ぜひ使ってみてください。
そうそう、それってでもやっぱり面白いですよね。あの、この間ヨーロッパを旅行した時に、
うん、
道を通ってる最中に、なんか古い建物とかあるとパシャパシャ写真撮ってたんですよ。
はい。
でもそれがじゃあどこだかっていうのが分かんないんですよね。目的地は、
ね、
そう、目的地は分かってるから、
うん、
例えば、観光地のどこどこですって言えば、後からいくらでも地図で調べられるんですけど、そこの行く道なんていくらでもあるし、
道端で見かけたあれっていうのがなかなか見つかんないよね。
そうなんですよ。で、この間は特になんか一箇所、何かがあって通行止めの道があったから迂回しますっていうふうに言われたから、いわゆる、最短距離でもないんですよね。
うんうんうんうん。
となると本当に分かんなくなっちゃって、それでその GPS 付きのデジカメが欲しいなと思ったのですよね。
うん。
で家に帰ってみたら、あれ、これってもしかして GPS のローブ取るやつっていうのが出てきたんで、ちょっと次回使ってみたいなっていうふうに思ってます。
わかりました。ぜひぜひ、
うん、じゃあちょっとまたいろいろ教えてください。
わかりました、
うん、
ということで今日は GPS のお話をしてみました。
はい、はい、ありがとうございました。
ということでお知らせの方お願いします。
はい、そんな理科の時間 B では質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしております。 メールアドレスは lika@0438.jp までお願いします。公式ウェブサイト sonnai.com からでも sonnai理科の時間へのメッセージをお送りいただけます。そして sonnai プロジェクトの各番組もお聞きいただけます。sonnai プロジェクトでは YouTube を使った番組の配信も行っています。 YouTube で sonnai P または sonnai プロジェクトで検索してみてください。
はい、ということで、
はい、
そんな理科の時間 B、うん、お届けしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。